会と題しまして先生に説教をお願いいたします。
ただいま旧約聖書のイザヤ書43章18節から25節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの18節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。失礼しました。初めからのことを思い出すな、昔のことを思い巡らすなという言葉ですね。初めからのことを思い出すな、昔のことを思い巡らすな、そんなふうに呼びかけられているのはバビロンで捕虜にされているユダの人たちです。先にバビロニアとの戦に敗れたユダヤの人たちは、その主だった人たちとか、あるいは生活を成り立たせていく技術を持つ人たちのほとんどが二度に分かれてバビロンに連れてこられました。バビロン捕囚というふうに世界史では言われる出来事です。で、囚われの状態に置かれたユダの人たちは異国の土地で国を失った惨めな出来事を嘆きながら、かつて神様が親しく関わってくださった昔を懐かしんでいます。この捕囚の民の先祖は、ずっと以前のことではありますけれども、その先祖たちが指導者モーセに導かれてエジプトの奴隷暮らしから救い出されるという経験をしていました。で、今捕囚の身の上になってこの人たちはその当時のことをしきりと振り返るんです。あの時はモーセがいてくれた、神様の御言葉を親しく取り継いでくれた、荒れ野の道でも迷うことなく自分たちを導いてくれた、エジプトの軍隊に追いつかれ、そしてもはや自分たちがどうにもならないと観念をした時にも、海の中に道を開いてなお命を生きながらえさせてくれた、そしてその後からまとわりついてこようとするエジプトの軍隊を、まるで燃え尽きようとしているろうそくの火を消すみたいにやすやすと滅ぼしてくれた。あの時は本当によかった、そう言ってしきりと昔を恋しがるんです。16節17節にそういう記憶が語られています。主はこう言われる、海の中に道を通し恐るべき水の中に通路を開かれた方、戦車や馬、強大な軍隊を共に引き出し彼らを倒して再び立つことを許さず刀身のように消え去らせた方。ユダの人たちはそんなふうに言ってバビロンの郊外で昔を懐かしんでいます。で、そんなふうに昔のことを、しかも自分たちに敵対している人たちが海の中で滅ぼされたことを思い起こすということは、何とも言いようのない喜びの出来事だったろうと思います。しかし今はこの人たちは捕虜にされて不自由なトリコの暮らしをしているわけです。で、そういう中にあって過去を振り返って昔を懐かしむということには実は危険が伴います。昔を懐かしむ、そのことにふけてしまって今置かれている状態の中でそこに希望を持って先へ進んでいくということからそれていってしまうのです。で、しばしば昔は良かったと言って私たちは過去を振り返ることがあります。私がまだ若かった頃、あの頃は本当に良かった、今置かれているこの道の始まりに立っていた時、 あの時は本当にすべてが輝いているみたいだった。私は有頂天で、まるで羽が生えてどこにでも飛んでいけそうな気持ちだった。あの頃は今とは全部違って見えた。まるで神様がこの私のために命の道を開いているかのようだった。昔は本当に良かったのに。そう言って昔を懐かしむ。でその裏ではですね、それに比べると今はっていう思いがどうしても湧き上がってくるわけです。過ぎ去った日々の懐かしさ、また過ぎ去った日々の輝かしさに心を踊らせようとするとき、そこでは今日を踏ん張って、そして明日に向かって歩んでいこうとする前向きな思いが生まれなくなる恐れがあります。今日そして将来について深い諦めを抱きながら過去を懐かしむ。でそれは確かに大変危険なことです。でそんなふうに物事の見方や考え方を後ろ向きに固定してしまう。過去の方が良かった、そう思い込んでしまうところでは、神様が今日という日を私たちに与えてくださっている可能性というものをちっとも考えずに過ごしてしまう恐れが生まれるからです。したがって神様は深い憂いと諦めの気持ちを持って昔を懐かしんでいるユダヤの人たちにこうおっしゃるんです。18節の言葉です。初めからのことを思い出すな、昔のことを思い巡らすな。しかしどうしてこんなふうに言われるんでしょうか。なぜ過去を振り返ってはならないってそう言われるんでしょうか。でその理由がちょっと今日先走って最初に読んじゃったんですけれども、19節に語られていることなんです。見よ、新しいことを私は行う、今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。砂漠に大河が流れる、新しい道が引かれる。道を通す、そういう工事が着工されてもです、あるいはその道が通っても、当座は荒れ野の中に一本道が走っているだけです。砂漠の砂を浚渫してそこに川を流してみても、その周りが急に手入れの行き届いた高地に変わるわけではありません。けれどもです、道が通っている、運河が走っている。でその時には荒れ野や砂漠だったところは確かに少しずつ変わり始めるんです。今まで何もなかったところにほんの一群れの小さな草の群落が生まれます。そして荒れ野の中にポツンポツン人間が住む明かりが灯るようになります。決して急激に変わるわけではありません。一朝一夕にすべての光景が変わるわけではありません。しかし当座のところは見ることができる変化がごくわずかだとしても、しかし小さい変化が生まれるところには実際には非常に激しい変化が始まっているものなんです。見よ、新しいことを私は行う、今やそれは芽生えている。預言者イザヤはこんなふうに預言の言葉を取り継ぎました。でその時にイザヤは何の根拠もなく、ただ自分の願望として新しいことが始まっているといいのになというつもりでこう言ったのではありません。イザヤの目には当時の世界が確かに変わり始めている、 世界の歴史が変わり目に差し掛かっている、そういう様子が見えていました。今自分たちはバビロンの郊外で捕囚の囚われの暮らしをしています。これまではバビロニアが世界の名手であり世界の中心にいました。ところが西の方に目を向けると、ペルシャの王キュロスが頭をもたげて周りの国々を打ち負かしている。でついにバビロニアにも攻めかかって、これを滅ぼしそうな勢いで新しい国が勃興してきていたんです。イザヤはそんな世界の情勢をいち早く感じ取って、ある新しいことがここに芽生えている、そういうふうに告げるんです。そしてイザヤの予想は的中していくことになります。紀元前の539年という年に実際にペルシャがバビロニアに打ち勝つ、そういう出来事が起こるんです。そしてその翌年には実はペルシャのキュロスがバビロンに捕らえられていたユダの人たちを解放するという出来事が続いて起こります。でそういう思いがけない新しい始まりの出来事をもたらしてくれたキュロス王を、預言者イザヤはまさに神様がユダのために使わせてくださった救いの使者だというふうに受け止めるんです。そしてこれはびっくりすることなんですけれども、このキュロスというペルシャ人異邦人ですけれども、この人が神様から油注がれた救い主メシアであるという言い方すらします。今日は43章を聞いていますが、この少しあと45章の1節のところに行くとこんな言葉が出てくるんです。主が油を注がれた人キュロスについて主はこう言われる。私は彼の右の手を固く取り、国々を彼に従わせ王たちの武装を解かせる。扉は彼の前に開かれ、どの城門も閉ざされることはない。キュロスこそ神様がユダのために油を注いで備えてくださった救い主である。そして先に滅ぼされたエルサレムをもう一度復興させるために神様が特別に使わせてくださった、そういう人物だっていうんです。でそんなふうに一時はイザヤもユダの人たちも大いに喜びました。さてところがです、いざその捕囚の民がかつての祖国に戻っていく、そしてエルサレムの復興に取り掛かると、そこでは困難が相次いで事情は難しいことばかりなんです。そしてイザヤが期待したペルシャ王キュロスも決して来たるべきメシア救い主ではなかったということが次第にはっきりと見えてきます。でそこでどうなっていくか、イザヤはこの時代にはまだキュロスがメシアだと油注がれた人だと言ってるんですけれども、イザヤの後を継いでいく預言者たちはさらに神様が本当の救い主をこの世に送ってくださるに違いない、そんなふうに将来に希望をつないで誠の神様の栄光を表してくださる方が世に生まれるんだ、でそういう希望を持って生きるようになります。新約聖書によく出てくる主によってイスラエルの民が慰められることを待ち望むという人たちが生まれてくるようになるんです。そしてまさにその待ち望んでいたメシアが訪れる、神様が本当に油を注いだ方を使わせてくださった出来事というのが、つい先頃私たちがお祝いをしたクリスマスの出来事になるわけです。イザヤはそのことを知りませんでしたけれども、私たちにとっては神様が送ってくださったメシア、油注がれた方というのは主イエスキリストその方ということになるわけです。ですから 実は今日私たちが聞いているここの言葉というのは、私たちにとってはイエス様を思い浮かべながら聞いてもちっともおかしいことはありません。でそういうふうに考えながら、イエス様のことを思い浮かべながら、この19節の前半の言葉を最初にもう一度思い返したいんです。見よ、新しいことを私は行う、今やそれは芽生えている、あなたたちはそれを悟らないのか。イエス様がおいでになった、そこで新しいことが芽生えている、そう言われているんです。クリスマスにイエス様がおいでになったことで始まった新しいことって一体何でしょうか。何が芽生えているんでしょうか。主イエスキリストがこの世においでになったことでもたらされた新しいこと、それまでこの世界の中になかったこと、それは何なのか。それはイエス様の十字架と復活の出来事によってこの世界の上にもたらされてくるんです。たとえ私たちが死の道をたどっていくとしても、それでもそこを歩んでいる私たちを神様が深く愛してくださる、一人一人本当にかけがえのない大切な愛おしいご自身の子らとして受け止め抱き止め、そしてその命を慈しんで持ち運んでくださる。そしてそれによって実は私たちが死の手前にいるところから常しえの命を味わうものにしてくださっている。でそういうことがあのイエス様の十字架のところから始まっているんです。あの十字架の出来事、旗から大変にむごたらしく処刑をされていく出来事です。釘付けにされて、もう絶体絶命でどうしたって助かりようがない、誰が見たってそうです。しかしイエス様はそこでなお神様に信頼し希望を寄せて祈っておられるんです。父よ、この罪を彼らに負わせないでください、何をしているのか知らないのです。そして神様に、父よ、私の霊を見てに委ねます、もう自分は、死んでしまって何もなくなるんだというのとは全然違うあり方をイエス様はなさいます。常しえの命を味わう、それは私たちが今ここに養っている肉体の生が永久に続くということではありません。肉体的には死を迎える、でこれはキリスト者であっても例外なく起こることです。しかし私たちが死を迎えていく最中にあっても誠の命がそこに栄えている、そういうことは起こるんです。肉体的には瀕死の状態にあるけれども、しかしそこで最後の道を歩んでいるその人自身はなおイエス様に伴われ、そして神様の愛に包まれて、私はここにおります、そういうふうに言いながら生きていくということが起こるんです。死を目前にしながらも、しかし私のためにイエス様が十字架にかかってそしてよみがえっておられる、そのことを信じて慰められ終わりの時まで信仰を持って歩んでいく、でそういうことは確かにイエス様がおいでになることによってこの世界の中にもたらされたことです。見よ、新しいことを私は行う、それはすでに芽生えている、確かにその通りなんです。イエス様がこの世界に生まれてくださったからこそ私たちには新しい、それまでなかった希望が与えられ、そしてイエス様に信頼を持って生きていっていいのだという新しい道が開かれています。肉体が死を迎えなきゃいけない、その事実はどなたにとってもつらいことです。そのことを考えると私たちは本当に心が重くなります。鬱陶しくなって死なんかどこにもないのだと言いたくなります。死ななきゃいけないということをどっか脇のところか横の方にでも押しのけたくなります。 私たちの命には死がはらまれている。そのために私たちの地上の命というのはどうしたって暗くならざるを得ません。死というのは私たちが生きていった最後の瞬間に、その刹那に突然現れて、その時にだけ私たち経験するものじゃないんです。実は私たちの死が訪れるにもずっと前のところから、それこそ死の現実というものが私たちの心を蝕んでいます。死というものが身近に感じられる、そういう経験をした時から私たちはずっとですね、実は死をめぐって心が暗く重くさせられる、そういう命を生きているんです。愛する者が地上の生活を終えて天に召されてしまう、そういう時には私たち自身もですね、自分の中にぽっかりと大きな穴が開いた、そういう思いをします。愛する者がもう地上にいない、それを考えるだけで、そしてまたその事実が起こった、それを知るだけで私たちは自分自身が失われてしまったように感じるんです。しかし実はそう感じるのは、これは正しいことなんです。愛する者というのは実は私たちの外側にいるだけではないからです。普段私たちあんまり気がつきませんけれども、愛する者一人一人は私たちの内側にも一緒に住んでくれていて、私たちの一部になってるんです。愛する者の死、それは私たちの外でだけ起こるんではなくて、その人が地上の生活を終えるときに実は私たちの内側でもその人が召されていくということが起こるんです。普段は気がつきませんが、自分でも驚くほどに私たち愛する者が生きてそこにいてくれる、そのことに執着しています。私の中にあの人がいる、そのことを保証して受け止めてくれているのが、実際自分の外にその人が生きていてくれるということです。そしてそういう相手が世を去って、そして自分の心の中にもいる、自分が期待を寄せ、自分が受け止めてもらえる、そういう可能性がその相手によっては全くなくなる、その時に私たちは生きる張り合いも気力も失うということを経験するんです。事柄があまりにも自分の手に負えなくなると、私たちはもう自分の方が死んでしまいたい誘惑にすら駆られます。愛する者の死に出会うときはもちろんそういうことを思いますが、それは実は肉体的な死の出来事にとどまりません。失恋であったり、あるいは一緒に仕事をしてくる重要なパートナーを失ったときにも、私たちは幾分か死を経験をするということになります。しかしです、そんなふうに私たちの中に望んでいない出来事が起こってくる、私たちがそのことで諦めの気持ちに襲われる、気持ちが沈んで希望を失いそうになる、もう今まで生きてきたものは失われてしまった、だから私は今日ここにいない、そう思うときにこそ、実は私たち自身の気分に逆らって私たちは聖書の語りかけを聞かされなくてはなりません。初めからのことを思い出すな、昔のことを思い巡らすな、見よ新しいことを私は行う、今やそれは芽生えている、あなたたちはそれを悟らないのか、神様がそう呼びかけてくださる呼びかけを私たちはしっかりと聞き取らなくてはなりません。死と呼ばれるその経験のただ中で、すでに救いに至る新しいこと、永遠の命に支えられてその死の中を生きていく新しい始まりが起こっているではないか、そのことあなた認めないのか、主イエスが死からよみがえって そしてあなたと共にいてくださる、その事実に気がつかないのか。聖書はそう私たちに語りかけるんです。私たちが日ごとに思い起こさせられる、経験をさせられる死の出来事というのは、確かに次第次第に私たちを焼き尽くそうとする火のように感じられます。私たちが身近で死の出来事にさらされるとき、私たちは目覚めて、今日その相手が生き、そしてまた自分自身も生きていることに感謝をしながらも、しかし次第に自分が消耗して減っていく、そういうことを経験させられます。日増しに辛さや痛ましさが募ってくるんです。やけを起こして短気にならない限り、誰が死を望むでしょうか。しかし知らなくてはならないのです。確かに私たちはですね、死の出来事を抱えているために日ごとに辛さが増してくる、火によって焼き尽くされるような思いを経験していくんですけれども、しかしそれは実はです、火は火であっても、私たちを精錬して浄化してくれるための火なんです。永続しないものを焼き尽くす、そういう火です。そしてどんなに親しく愛おしく思えても、本当に究極的には必要でないものから私たちを自由にしてくれる火なんです。楽観的なヒューマニズムによってだけ、自分の思いや相手の心によってだけ人間が結ばれる、そう思っている人は、まさに死の出来事に直面するときに、そのようなつながりが死によって断たれてしまうということを経験せざるを得ません。しかし実はそういう辛い火の洗礼を経験して、そこでなお滅びないものがあるんです。誠の希望を持って、誠のつながりの中に生きる人間へと私たちは鍛え上げられていきます。もはや人間の思いや人間の心や人間の力によって結ばれるのではなくて、神様が本当にその相手と自分と固く結び合わせてくださっている、この私たちのつながりというのは、死によっても滅びることのない本当に永遠な確かな絆である、確かな帯である、そのことを知って、その希望に生きる人こそ、脅かしのもとにあってもなお穏やかに落ち着いて愛のうちに置かれている、そういう自分を失わずに済むんです。そしてそこにおいてこそ、21節に言われていることが本当に真実なこととして立ち現れてきます。私はこの民を私のために作った、彼らは私の栄誉を語らねばならない。ところで、この聖書の言葉はさらに先へと続いていきます。確かに私たちの人生には死の出来事があって、そして死につながる痛ましいことや悲しいこと、辛いことがたくさんあります。そしてそういう辛い事柄というのは、私たちを鍛え上げるための出来事なんだ、聖書から聞かされます。しかしそう言われても、やっぱり私たちは問わずにはいられないんじゃないでしょうか。神様どうしてですか。どうして私たちはあんなに辛い道を通らなければならないんですか。どうして私たちの人生っていうのは、野の草花のように与えられた命をその場に咲き誇って、そしてただ気がついたらしおれて終わるように一生終えるということができないんでしょうか。どうして私たちは死があるなどということを考えなくてはいけないんでしょうか。 このどうしてという問いに預言者イザヤは神様によって答えを与えられます。まだ万事が調子よく、自分たちユダだけではなくて兄弟の国イスラエルと共に歩んでいた当時のことを引き合いに出しながら、神様は答えてくださいます。イザヤはそのような人々の姿を神様から示され、こう言うんです。22節23節です。しかしヤコブよ、あなたは私を呼ばず、イスラエルよ、あなたは私を重荷とした。あなたは羊を私への焼き尽くす捧げ物とせず、生贄を持って私を敬おうとしなかった。イスラエルとユダのためにとって、事情が何もかも都合よく好ましく運んでいたときには、実は自分が持っているものというのは全て自分が手に入れたもののような気持ちで過ごしていたというんです。自分が今あること、自分の持っていること、自分の生活というのは全て自分の努力や自分の生き方や自分がこれまで歩んできた当然の結果なのだ、そう思って過ごしていたというんです。で、そう思って過ごしているときには、神様に礼拝を捧げなきゃいけないとか、神様に生贄を捧げなきゃいけない、供え物をしなきゃいけない、それは鬱陶しく煩わしいものに思えるんです。神様と関わりなくたって自分だけで存在できるのだ、そう思っているのならば、どうして神様に自分を捧げる必要なんかあるでしょうか。この人生は私自身のものだ、私が自分の思いを実現するためにこの人生という時間があり、この人生というステージがある、自分の思いを実現して何が悪い、そのために命はあるんだ、そう思ってしまえば、神様を呼ばず神様を重荷とするということは当然起こっています。起こってきます。実は今与えられているこの生活が全て神様の贈り物であった、神様からいただいていたものであったのに、そのことをユダの人たちは忘れ果てていたんです。そしてその結果どうなったか、心から神様に感謝して無一物の人のように、この生活は全てあなたからいただいているものです、本当に感謝しますと言って、心からへり下って神様に礼拝する姿勢というのを忘れていました。まだ全てが順調だった当時のイスラエルやユダの人たちがどんなことを願ったか、それは神様の栄光が栄えることではなくて自分たちが栄えることだったんです。今祈祷会でサムエル記から列王記にかけてずっと聞いています。祈祷会の中に、祈祷会にいらっしゃっている方は毎週それをお聞きになってますけれども、当時のイスラエルとユダの人たちがどんなに神様から心が離れていたかということがありありとそこに書かれています。一方で神様に捧げ物をするエルサレム神殿の礼拝行われているんですけれども、しかしみんな家に帰ると自分の家にはバールやアシェラという偶像があって、そして自分が欲しいもの、自分が願っていることにそうなってほしいと願をかけながら、そういうものにも頭を下げて歩んでいる、そういう生活があったんだっていうふうに列王記や覚める記に出てきます。神様に礼拝を捧げる、それだけでは足りないかのように、バールやアシェラの神々を祭り、聖なる高台や金の格子にも詣でるというようなことが行われていました。それは自分の生活が何不自由なく全てを与えられて過ごしている子供が考えるようなことだろうと思います。何不自由なく育てられている子供たちは欲しいものは何もかも持つということにすっかり慣れっこになっています。自分が欲しいと思うとすぐに手に入れられると思っている、そして自分がちょっといらないと思ったらやすやすとそれを捨ててしまう、そういう中で取っかえ引っかえ自分がやりたいことや自分の欲しいものを交換しながら過ごしていける、そう思っているんです。 で、そういう人が考える幸いって何か、そういう人が考える幸せって何か、自分の願ったものが次々自分の手元にやってきて快適に過ごしていけるっていうことです。自分本位の浪費する癖というのが生活の基準になる。そしてそういうもので信仰とか愛も考えるようになるんです。自分が愛したいものだけ愛する、自分が欲しいと思っている、それが与えられることだけ信じる。そして自分の思い通りにならないとどうなるか、途端にしょげてしまったり、腹を立てて退いてしまったり、自分の中に引きこもってしまったり、果ては神は死んだと言ってみたりする。22節と24節のところに、そんな言葉が出てきます。しかしヤコブよ、あなたは私を呼ばず、イスラエルよ、あなたは私を重荷とした。あなたは香水がや私のために買おうと銀を測ることもせず、生贄の脂肪を持って私を飽きたらせようともしなかった。むしろあなたの罪のために私を苦しめ、あなたの悪のために私に重荷を負わせた。大変言いづらいことをよくもイザヤは言ったものだと思います。あなたたちは確かにこうだった、そういうふうに悲しんで苦しんで今捕囚の状態にあるイスラエルたちに告げるんです。あなたたちはでも確かに過去はこうだった、私たちは本当に何もない、そういう生活を経験させられる可能性があるんです。もう去年が過ぎてしまいましたけれども、去年、私たちの教会創立70周年の年でした。私自身がそれに気がついたのが年度が始まってからなもんですから、特に何もしないで、過ごしてしまった、大変申し訳なかったと思っています。しかしです、70年前、たった70年前です。ここには70年以上生きている方もいらっしゃいますけれども、その70年前にこの愛宕町教会というのは何もない、そういうところから始まってるんです。むしろ戦争中に鈴木鶴代牧師が牧師の席を剥奪されて、そして神道に落とされて、そして教会が解散をさせられて、あの人たちは普通の人とは違う一途を取った人たちだと見下げられてきたような中から、この教会の歩みはもう一度戦後になって始まった。何もないところから、むしろマイナスのところから私たちの教会は始まったような、そういう群れです。そしてそれから一年一年時を重ねてきて、70年の時を経て、私たちの教会は今山梨分校の中でも周りの教会から羨ましく思われるような状態でこの年を迎えようとしています。文庫の中では大きな方の街道を与えられ、そして教会員の数も礼拝しに集まる人の数も上から数えた方が早いような、そういう教会です。財政面でもある程度満たされて、私たちは安心して教会生活を送れています。しかしまさにです、そういう時にこそ私たちは思ってはならないと思うんです。仮に外見的には何も持てないとしても、それでも毅然としてこの私は神様から今日の命を与えられ、ここに生きることが許されている、そういう毅然とした姿勢で一日一日を歩んでいける、そういう希望と自由とを手にしているのでなくてはなりません。常に神様にだけ目を向けている、そういうあり方を私たちは手にしていたい、そう願います。教会生活を成り立たせてくれているさまざまなものをさも当然のことのように受け取って、贈り物として与えられているもの、プレゼントされているものを浪費しても気に留めないような緩んだ姿勢というのがもしも私たちにあるならば、私たちは神様の愛の言葉を聞き取ることに失敗すると思います。神様はこの私を愛してくださっている、そこに目を向けないで、 神様がくださるものにばかり目が向いてしまう、そんなふうになるんだろうと思います。いただいているものは自分の気に入るものだ、これは気に入らないものだ、違うんです。私たちが気に入ろうと気に入るまいと、神様がなぜそれを与えてくださるのか、嬉しいことも悲しいこともつらいことも、すべて私たちに一つ一つ経験をさせてくださるのは、神様が本当に私たちを愛してくださればこそです。そしてそういう人生の中で、本当にこの私が神様に信頼して、どんな時も希望を持って今日の日を歩んでいくことができるようになるために、神様は一日一日の生活を私たちに贈り物として与えてくださる、そういう日々が実は私たちの前に開かれているんです。今日の聖書の最後のところにこういうふうに語られていました。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い、あなたの罪を思い出さないことにする。私自身のためにっていうのは、私自身のゆえにっていうふうに訳してもいい言葉です。神様がいてくださる、だから神様が背きの罪を拭って、そしてあなたの罪を思い出さないことにするんだ。あなたは私の愛するものとしてこの一年ここから持ち運ぶって、そうおっしゃってくださるんです。私たちはこの御言葉をこそ今日改めて聞くものとされたいと願います。私たちは今それぞれ自分の生活の中に与えられているものばかりに目を注ぐことをやめて、むしろ私たちの贖い主にこそ目を注いで歩むものとされたい、そう願うんです。そして私たちの生活の中に神様が芽生えさせてくださる新しい芽生えを感謝して受け取りながら、ここから一歩一歩歩むものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは私たちの人生に新しい一日を贈り物として増し加えてくださり、そこで起こる一つ一つの出来事をあなたからの恵みと慈しみの印として私たちにお与えくださいます。私たちが自分の願うことだけに執着しているときには、あなたの恵みは見えず気づかないものですけれども、しかしどんな経験をさせられるときにも、あなたは私たちのそばに絶えずいてくださり、十字架の主イエスキリストがそれでもあなたは主と結ばれていると私たちの傍らで語りかけてくださり、主が語ってくださる通りに確かにあなたが愛と慈しみと思って私たちを持ち運んでいてくださることを感謝いたします。どうかあなたが一人一人に与えてくださっている愛と尊厳とに満ちて、私たちがこの新しい年を歩み出すことができますように、あなたが私たちをそこにあるのだとおっしゃってくださるからこそ、私たちが今日ここにおり、そしてあなたが備えてくださる一日一日の務めに赴くものであることを、どうかこの新しい年の最初の朝に私たちに知らせてください。そしてあなたから与えられた、送られている一日を私たちは感謝して受け取りながら、この日の生活に向かっていくことができますように導いてください。あなたが御言葉によって開いてくださったこの一年を終わりに至りますまで、どうぞあなたが私たちに御言葉を通して絶えず備えてくださる豊かな贈り物と恵みに満ちた年として、私たちが過ごしていくことができますように導いてください。私たちはあなたがくださるものであれば、嬉しいことも悲しいことも好ましいこともつらいこともすべて感謝して頂戴をいたします。どうかあなたが 私たちを深く配慮し、慈しみと憐れみと思って私たちを支えてくださっている、その事実をこの年も私たちに語りかけ、私たちを絶えずあなたの民として持ち運んでくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。